ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月1日月曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。ちょっとね、有楽町のスタジオの外もパラパラというか、まとまった雨が降っているようでありました。で、曇り一時雨、ね、この時間結構雨雲が関東地方かかってますね。
そうですね、まあ、この時間もそうですし、今日は大気の状態が気圧の谷の影響で関東地方不安定になる見込みなので、日差しが届く時間帯もあるんですけれど、ところどころでにわか雨や雷雨の恐れがあるという予報になっているので、折りたたみの傘があると安心ですね、今日は。
新社会人諸君、まあカバンの中には折りたたみの傘はあった方がいいよ、うん、ねえ、どこになくしてくるか分かんないから
先輩からのありがたいお言葉ですね。
いやいやいや、もうね、そのぐらいしか学んでねえんじゃねえかって話なんですけど、
いや
しかもそれすらいろんな人に頼んでね、うん、傘忘れちゃいけないとか、そうそうそう、この番組そういえばですね、いろいろやってきましたけど、
本当ですよ、リスナーの皆さんにまでお願いし始めましたからね、途中。
いやー助かったよね。だいたい木曜日ってほら夕方も番組あるからさ、はいはい、それが終わるといろんなことを忘れて、朝雨降ってて夕方ね晴れてたりなんかすると忘れるんですけど。
忘れますよね。
そうそうそう、うん、そうですよ。いろんな人が助けてくれるんで、いろんな人にいろんなことをですね、お願いする、教えてもらう、頭を下げる動くもの何でも頭を下げろって。まあ私入社したのが2004年、ね、今日でまさに、入社に丸20年ということになりまして、
なんということでしょう。
20年前ってまだね、そういう昭和の香りというか、ほらちょっと前までやってたさ、はい、不適切にも程があるって、はいはい、まさにああいう世界がまだまだ残ってた時代だったんで、本当に会社の中動くもの全部に頭下げんだぞお前らって言われたからね。まあでも本当にそうだなと。とりあえず頭下げて挨拶しておけば丸く収まるものっていうのはいろいろあると。
そうですね、特にね、入社したての頃ってこうまだ仕事もない時期がね、そうそうそう、ある中でできることって本当に挨拶ぐらいしかないですからね。
とりあえず新人で挨拶だけするやつはいるなって言って覚えてもらうだけでも全然違うよなというね。で、4月1日であります。もうね、社会人もそうだし、いろいろ生活変わる方もねたくさんいらっしゃると思いますけれども、この4月1日の紙面で、まあ4月1日っていうとね、エイプリルフールで、ちょっとね、楽しい紙面を作るって昔はあったけど、最近はまあそういうのもうなくなったよねと。で、一つサントリーが毎年この4月の1日の日には伊集院静香さんでね、新社会人の後押しをするっていうのを広告で出していて、で私結構これを毎年読むのを楽しみにしてたんですよ、ね、やっぱり新社会人と、それから成人の日だったかな、にお酒についてのねちょっといい話を書くっていうのがあったんですけど、伊集院静香さんは去年の11月にご逝去されましたということで、サントリーさんは空っぽのグラス諸君というね、今年は広告を出しています。これは伊集院静香さんが2000年の4月に初めて、執筆された原稿、それをもう一度載せたというね、いうことで、空っぽのグラス諸君という名前がついていまして、そして、どの器も今大きさが一緒の空の器、君たちは空の器なんだと。で、ここに、まあ、小器用にこなそうとかそういうんじゃなくって、いい酒を入れていけよっていうようなね、話で、そしてそこで書かれているのが、要領など覚えなくていい、小器用にこなそうとしなくていい、それにもっと肝心なことがある、それは仕事の心棒、心の棒に触れることなんだと。どんな仕事であれば、その仕事に存在する理由がある。資本主義というか、金を儲けることが全て、金を儲けることが全てのものは仕事なんかじゃない、仕事の心棒は自分以外の誰かのためにあると私は思うと。で、それに触れて熱を感じることが大切なんだというね、そう、 仕事ができて半人前、勤めができて半人前というふうに大阪の商人の方がおっしゃったっていうのを私この間の松井浩二さんのね最終講義の時に聞きましたけれども、そう、そうやってね、金稼ぐだけが仕事なんじゃないんだとね、誰かのためになることこそが仕事なんだっていうね、まあ日本人の何かそれは心の部分なのかもしれないですけれどもね、よく大見総人の三方よしなんて言ってね、店よし人よし世間よしというふうに言いますけれども、本当なんかそういうね、部分、自分だけじゃないいろんな人を少しでもなんか前に向かせるっていうのが、仕事だとしたらね、そういうのをどこかで、あ、俺こういうところで役に立つんだなっていうのを発見してもらえれば、人生ってものは豊かになるのかもしれないなとね、今日新しい一歩を踏み出す方々は新社会人だけじゃなくて、たくさんいると思いますけれども、我々の番組もこれで丸7年が経って、はい、8年目にいよいよ、じゃあ丸6年が経った、
そうですね、7年目に突入ですね、
はい、相変わらず数字も数えられないんですけどもこういうところもね、誰かに助けてもらいながら、でもひょっとしたら誰かの心を少しでも押すことができたらと思ってやっておりますんで、一つ変わらぬご愛顧2024年度もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本と世界がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今ね、スポーツニュースのところで昨日の、巨人阪神戦、日本放送ショーアップナイターでも中継をいたしましたけれども、
はい、
この音声が出てまいりました森下選手のスリーランホームラン、 AX で皆さん反応されていらっしゃいますね。ああ、今年もトラハラのシーズンが始まるのかと、そして、それを飾るですね、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。
よかったですね。
いやー、もう本当昨日0-0でずっとこう行って、なんと25イニングス連続無得点、うん、
ね、
まあ、ジャイアンツにしては、25イニングス連続無失点という、これがプロ野球タイ記録だ、セリーグタイ記録かな。もうとにかくこれ8回森下のホームラン出なかったらですね不名誉な、超不名誉な記録になってしまうんだということで、おいおいおいというねことだったんです。やっぱり俺が見ねえ方がいいのかな、聞かねえ方がいいのかなとかね本当田川さんの、同じように少年野球育成者やってる人ですね、いや僕ら見ない方、聞かない方がいいんすかねとか、途中経過調べましょうか、やめとけやめとけみたいな話をねずっとしてましたが、この後須田さんは6時半次ご登場です。まずは紅麹についてであります小林製薬のサプリメント、そしてニュース7時またぎのゾーンでは、自民党派閥の政治資金規正法違反事件、処分についてっていうのはね、安倍派幹部離党勧告へというような見出しも出てきております。それから岸田総理、衆院解散について今は考えていないと発言をしたというニュース、そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、金曜日に結構いろんな経済指標が出ておりました。3月の23区東京都区部の消費者物価指数の速報値、前年同月比 2.4% 上昇、それから労働力調査であるとか失業率なんかも出てましたね。さらには働き方や食品の値上げなどこの新年度変わることについて、そしてニュースプラスワンはアメリカ政府7月開催の NATO 首脳会議に岸田総理を招待したというニュース、そしてリニア中央新幹線2027年の開業を JR 東海正式に断念を発表をいたしました。このニュースを取り上げていきます。まあ今日から新年度ということで、いろいろね周りの変化、バスとか減便になったりするっていうね、働き方改革の一環、人手不足みたいなことも、いろいろ気づくことあると思いますんで、ぜひお寄せいただければと思います。 OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週末現地3月29日のニューヨーク株式市場や、債券市場は復活祭イースター休暇のため祝日休場でした。
はい、
円相場は前の日とほぼ同水準の1ドル151円35銭付近で取引を終了しました。金曜日の円相場ですけども、
はい、
イースター休暇ということで小動きとなっております。
うん、
そういった中でアメリカの2月個人消費支出物価指数 PC デフレーターが発表されましたけれども、
はい、
市 場の予想通りの結果ということでしたので、まあ、一部で警戒されたような大きな動きにはつながりませんでした。で本日ですけれども、はい、ヨーロッパやオセアニア勢はまた、イースターマンデーということで不在で、アメリカ、ニューヨーク勢はいるんですけれども、はい、3月の ISM 製造業景況指数といった経済指標も予定してされているので、まあ、結果次第では、動きは出てきそうです。ただ今週金曜日にはアメリカ3月の雇用統計も控えていますし、はい、あとは市場は日本政府日銀の為替介入の防衛ラインが、152円ということで、はい、まあ、警戒感を強めている、そういったところで円相場下値は硬いことが予想されています。
まあ、そしてそれを受けて、はい、あとは政府要人がまた今日今週も何発言するかっていうんで触れるって感じですかね。
そうですね、政府の方々は、はい、水準ではないということはおっしゃっているんですけれども、それでもやはり、おととし介入した152円手前というところは市場が嫌がおうでも意識せざるところですので、はい、まあ、動きにくいのかなというふうに見ております。
なるほど、わかりました。名村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日は4月1日であります。元日1月1日に能登半島地震が起こってから3ヶ月を迎えるということで、この3ヶ月で何ができたかできなかったかも含めての検証記事であるとか、ルポルタージュのような記事が様々出てきております。朝日新聞一面トップ、家族で帰る希望は捨てない輪島を思い金沢で子供守るというですね、あの当時二次避難という言い方をしましたけれども、まあ避難所にまずは避難をして、でそこからさらに、まあ、被害があまり大きくなくて、暮らしができるという、石川県内でも、まあ、加賀の方に、再びその今日ね移すと一旦避難をすると、まあ旅館だとかがそれにね手を挙げて、お部屋を貸すとこういうようなことをいろいろこう出てきておりましたけれども、まあそのあたりで避難された方々がじゃあこの先どうするということについてのインタビュー記事などにもなっております。まあ輪島で、インストラクターをされていた奥様と、そして建設業の旦那さんのご夫婦、そして子供さんがね5人いらっしゃるという、ご家族のお話で、やっぱり4月1日、まあ、ここからね小学校に上がったりだとか、まあ、学校始まったりということになると戻るのはちょっと難しいかというようなね、やっぱりこの春っていうのはその決断をするというような時期でもあるというところであります。それから読売新聞一面は前半回の町住民去る、被害家屋公費解体進まずという記事であります。前半回の家一旦解体してというところなんですが、その作業員の宿舎を確保するのが難しいんだということ、このあたりもその半島の難しさというものが出てきております。それから別の記事ではね、公的なところに入ろうという形で家を建て直す人が多いと、だから、震災復興住宅であるとか、あるいはその前の仮設への応募が非常に多いんだけれども、まあ、平野の部分が少なくて建てるところがあまり多くないということであるとか、まあ、その辺かつてであれば、その、自分でお金を借りて、再建をするということも、視野に入っていたんだけれども、高齢化が進むと、結局そういうところでですね、お金借りられないという人が結構出てくるという話が出てきております。まあ、このあたりもね、含めて各紙で、かなりいい特集をしているというところなんですが、まあ、ボランティア等々もこれからも必要にもなってくるし、春休みでね、結構人が動いているということもありますんで、まあそうやって自分で行って、まあ、応援をすることもできるし、あるいは、福割のような形であるとか、それから、まあ、アンテナショップなどで買い物をするだけでもだいぶ違うというようなことも出てきております。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
開幕しましたね。
いやー、どうなることかと思ってたんだけども、昨日ね、私ね、はい、1週間、まあ、8日間ぐらいかな、はい、アメリカ出張から帰ってきたんだけども、やっぱり俺が日本にいないとダメだね、これは。
いやー、そう、やっぱそういうことでしたか。
うん、そういうこと。
いやー、どうも開幕しないなと、まあ、金曜、土曜はオープン戦みたいなことかなと思っていたんですが。
で、デジタルでデイリースポーツ読んでたけどね。
あ、なるほど。
どうなってんだみたいな。
やっぱりそこで最新の情報は逐一チェックして。
はい。久方ぶりにリアルなデイリースポーツがあって嬉しいな
って。なんつったって25イニング無得点でしたからね。ほんとよかったよかった、昨日の森スタート。
まあでもやっぱりね、V2 へ向けての、はい、ね、ね、やっぱりプレッシャーなんかがあったんだろうなと思いますけどね。
まあね、その辺がね、うん、まあなんつったってこれからですからね。
これからこれから。
ね、
ねこれから130連勝ぐらいするんじゃないか。
いやー、まあそうですね、そのぐらいはしてもらってね、また始まったぞおいというのが、声なき声がいろいろなところから聞こえてまいりました。
もうディレクターもなんか目線合わせてくれないですね
今日するとこれで
最後で、これでね、これでもう最後で、ね、もうね、昨日のこう一打席一打席
チェックして何がダメだったのか
何の番組なん
だよ、ね、そもそもどこからやってる番組
本当ですよ。
東京有楽町からお送りしております、
はい、お送りしております。新年度ですから
ね、はい、新年度ですよね、今年度も一つ須田さんよろしく
お願いします、はい、
さあ、まさにですね、その須田さんが出張されている間にこう問題がどんどんとこう大きく出てきた小林製薬の紅麹を使ったサプリメント健康被害が相次いでいるということなんですが、厚労省などが大阪と和歌山の工場に立ち入り検査を行ったというところまで来ました。まあ、まだその原因が完全に特定されているわけではないというね。
だからこれ原因究明がね、最優先なんだけども、はい、そのあたりがね、一体いつまでかかるのか、まあそうしないとですね、次に、じゃあ小林製薬にね、どの程度の責任があって、どう終わなきゃならないのか、はい、賠償どうせ、ね、やらなきゃならないのか、うん、そして再発防止策だって、はい、これまで分かってるところは要するに本来だったら混入しちゃいけないものが、はい、米麹を製造しているタンクの中に混入していた可能性が高いって言われてるでしょ、うん、じゃあなぜそれが混入したのかっていう、ね、問題も出てきますからね、これ、
うん、それがね、本当事件なのか、あるいはこう製造工程に問題があったのかとか、もうそこの部分もね、分からないわけです
よね。で、加えて他の、ね、小林製薬以外のサプリメントメーカーなんかにも飛び火してますからね、はい、これね、影響が。
プベルル酸という物質が検出されたということで、これなんじゃないかということが言われてるんですが、まあ、現時点でどういう理由でどうやって混入したのか不明であると、
で関連が、ね、疑われている死亡者が5人、どんどんどんどんこれ増え、どんどんという言い方もおかしいけれども、徐々に増えてきてると。
そうですね、
で入院患者も増えてるっていうことですからね。
国立医薬品食品衛生研究所がサンプルを分析しておりまして、このプベルル酸の毒性の評価、発生原因のほか健康被害との関連を今調べている真っ最中と、まあ、ロットが限られるわけですからね、特定のロットだけというね。
で加えてこれは重ねて申し上げたことすると、専門家に言わせるとね、はい、私も昨日戻ってきて話を伺ったんだけども、まあ言ってみれば紅麹自体からはこのプベルル酸を作るような能力というか遺伝子はないっていうことなんだよね。
そうなんです
ってね。だから紅麹がダメっていうわけじゃないってことはね、やっぱり認識しておく必要があるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、この特定のロットというものの、ね、番号についてはすでに報道もされてますけれども、はい、まあ、いろんなところでホームページ等々で、情報入手することができると思いますんで、まあ、そこでまず確認をしていただいてというところですよね、はい。まあ、これ本当、まあ、消費者庁はね、サプリメント作っている会社とかにもう一回点検してくださいというのは、すでに発しているようですけれども、はい、なんつったって種類が6000以上に上ると、まあ、相当このね、特効ではなくて機能性表示食品というもの、はい、いろんなこと出てますからね、
はいはい、うん、だからそれもね、だからもちろんね、そういった、ね、問題で製品を作った小林製薬に問題はあるんだけれども、はい、その辺のその法律の制約って言ったらいいんですかね、
はい、
チェック体制っていうのがじゃあ適切だったのかどうだったのかっていう問題も出てくるでしょうかね、これね。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、
片岡剛志、馬淵麻里子、小泉雄、中川浩二、峯村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。取り上げるのはこちらのニュースです。自民党派閥の政治資金規正法違反事件、安倍派と二階派のおよそ40人を処分へ。派閥の政治資金規正法違反事件を受けて、自民党の執行部は安倍派の幹部や収支報告書への不記載が確認された安倍派と二階派の議員およそ40人を党紀委員会で処分する方向で調整に入りました。安倍派幹部のうち最も重い処分は離党勧告とすることも検討しています。今週中にもこの処分が決定するものとみられるというところでありますが、まあ、最も異常名から、ね、こうグラデーションがありますけれども、
はい、当初はですね、選挙における非公認、自民党の公認は得られませんよというところが一番重くですね、はい、責任を課すようなそういう方向性で動いてたんですけれども、
はい、
それではですね、国民世論の納得が得られないということで、かなり踏み込んだ、今言われたね、離党勧告、うん、これも決定ではない確定ではないんだけれども、
はい、
昨日あたりからですね、今話にあったね、塩谷、下村、西村、世耕各氏のですね、
はい、
離党勧告に踏み切るんではないかという噂がですね、やっぱり、永田町周辺でだっと出回ってましてね、まあ、おそらくこれは観測気球だと思うんですけれども、まあ、そういう方向で、まあ、世の中の反応を見極めてるんだろうなと思いますけどね。
まあね、これ離党勧告とまでなると、まあ、勧告された後動くのは自分たちってことになりますけど、実情、ね、ええ、そうなるとなもう党の中にいられないってことになっちゃいます
ね。そうですね、事実上ですね、まあ、それを受けておそらくね、篠谷文科元文科大臣はですね、
はい、
この方はもう前回の選挙で、うん、比例復活当選なんですよ。で74歳のその重複立候補の定年に引っかかる、つまり比例区ではもう出られないということで選挙区だけになるんですね、
はい、
で選挙区での当選が見込めないんですよ現状では、まあ、今回の裏金問題もあるし、もともと選挙に弱いということもあって、
はい、
ただ本人は次の選挙に出るというね、意見表明してますけれども、
はい、
ただその前に、地元の市議であるとか後援会長を集めて、
はい、
まあ、話し合いが行われた時にですね、市議からはですね引退勧告が行われてるんですよ。
あ、そうなんですか。すでに、
すでに。ただし後援会長が山賀明の方が務めてるんですけどね、
はい、
後援会長がですね、ただこれだけ長く地元に貢献したんだから最後の出所進退は本人に任せようというね、ことで引き取ったわけなんですね。普通だったらそこでね、次の選挙出ませんという話になるんだけども、
はい、
いや俺は出るってなってみんな、突っこけちゃったっていうね経緯がある。でおそらくですね、こう離党になってくると、
はい、
おそらく次の選挙は出られないのかなと。まあ、ですからそういった意味で言うと、それ以外の方々、下村、西村、世耕さんたちはですね、
はい、
まあ、地元選挙区でも強いですからね、まあ、十分ですね、自民党の公認が得られない、あるいは、無所属でも当選は可能なのかなと。でいずれ時を見て、自民党復党という形になってくるんじゃないかなと私は思いますけどね。
その辺の流れっていうのはかつて の, その郵政選挙と、うん、その後に徐々に復党していったという、ああいう流れと同じような感じになる
んです。そうですね。ですから離党勧告というこれ処分ですから、
はい、
処分を受けた本人の中でそれはじゃあ離党しましょうということになって離党した、
うん、
この段階で、責任を取ってたという形になるわけですよ。で責任を取ってその後のですね、活動ですから、
はい、
そういった意味で言うと自民党の中でね、一番罪の重いのは自民党の公認候補が立っている中での要するに、出馬なんですよ。同じ選挙区で戦う、これ反党的な行為ですから、
はい、
これ二度とですね、自民党に復党はできないんだけども、じゃあその後じゃあ自民党サイドはその選挙区に候補者立てるのかどうなのか、公認候補を立てるかどうかっていうところが、
はい、
注目で、ですからその立てないとなると、うん、当初から復党、ね、をですね、
はい、
含んだ上での離党ということになってくるんじゃないかなと思いますけどね。
ほー、これしかし、まあ、それぞれね、音楽もあるでしょうし、特にこう世耕さんなんか衆院へのくら替えとかいろんなこと考えると、
ね
ね、でそこには公認候補がいるのかっていうことになると、
ええ、
まあ、いろいろね、なんか政局的な思惑は見えてきますね、
はいはい、和歌山場合は現在3選挙区衆議院はね、はい、1区2区3区ですけれども、
ええ、
これが10増10減の影響を受けて、1人減って って、はい、選挙区が2つになるんですよ。で、もともと新3区および新3区って新2区と言われているところですね、二階さんが立つ予定だ、まあ、二階さんの地盤なんですね、
はい、
ところが二階さんは引退を決めている、
うん
ね、支部長も務めてますけどね、引退を決めているということで、次の人の新2区には誰が立ってくるかと、うん、まあ、二階さんの意向としては息子さんに全譲、ところがその、自分の息子っていう点で言うとですね、長男の方がこれ全く地元で皆目人気がない、田辺市長選挙も落選してる人ですからね、で三男というところが今有力候補として出てるんだけども、はい、これはちょっとお家騒動に勃発しかねない状況になってるんですよ、長男と三男の間でね。ですからまだその新日区からは誰が出るかわからないとは言っても、世耕さんがこういった形で離党に踏み切れば、そこからその新日区から出ることはできませんからね、これは自民党の公認候補として、
はい、
支部長としてね、ですから、これはですね、その喧嘩両成敗じゃないけど痛み分けって形になったのかなと、その新2区をめぐってはね、だから二階さんの引退というところも、それ含みだろうなと思いますけどね。
なるほど。まあこれ、まあ、安倍派ね、清和会はもうすでになくなってではいますけれども、はい、まあ、そうは言っても大きな塊でありましたよね。これどうなってくるんですか、この先。
だからこれもね、言ってる意味が よくわかんないんだけども、うん、なんですか、部会と言ったらいいんですかね、政策集団でもなくて、いろんな、その、はい、ね、議員集団があるじゃないですか。そういうレベルで、はい、もう一回グループを作ろうじゃないかっていう動きがあるんですよ。でも政策集団とか派閥、もちろん派閥は作れませんけどね、
はい、
政策集団では聞こえが悪いから、うん、〇〇部会みたいなネーミングが今出てきてるの、水面下では。
部会ですか。へぇ、
国防部会とかあるじゃないですか。
うんうん。で、それってあれですよね、成長の中にも機能としてありますよね。
そうそうそう、ありますあります。で、そういった中に落とし込んでいくっていうんですか。
あ、はあ、と、組織の中に。
組織の中に。
その政策ごとの部会だけじゃなくて。そういうのを作ると。
でもそこはなんかこう人事で采配を振るうとかね、お金を集めとかしませんよと。あくまでも政策、ね、的なところが色濃いところですよと。
なるほど。前半戦、この自民党派閥の政治資金、規制法違反事件を受けての処分についての話がありました。まあ、そうするとその先の政局気になってまいります。こちらのニュースです。岸田総理大臣、衆院解散について今は考えていないと発言。岸田総理大臣は先月28日、まあ、先週木曜日の夜ですが、新年度の予算成立を受けて記者会見を行い、衆議院の解散について政治への信頼回復や経済の再生、賃上げなど先送りできない課題に一意専心取り組んでいくことに尽きる、それ以外のことは今は考えていないと解散を否定しました。いやー、このいつ解散がというようなね、ことが9月の総裁選も前にしながら言われております。
はい、この年度末の時点というふうに考えてみれば、今はというね、はい、考えていないと。
今はと。
だから年度が明ければまた別の状況になるんだろうなと私は思いますけどね。
じゃあもう今日から違うと。
まあいずれにしてもですね、さっき飯田さんが言っていただいたように、はい、総裁選のスケジュール感を頭にですね、じゃあどこで選挙をやるべきなのかっていうことは常にこれは考えている。今ですね、一番重要な、私は岸田首相にとっての重要なイシューじゃないかなと思いますよね。だそういった意味で言うと、はい、ここね、ちょっと話が全く横にそれるんですけれども、
はい、
ここ最近何かこう不思議な動きとしてね、なぜか金正恩氏の党総書記のですね、
はい、
まあ、妹のね、金与正氏と、なんか日本政府、特に林芳正、はい、官房長官のですね、やり取りが、なんか急に出てきた。なっていうふうに思いません、うん、なんか、
いや、なんか向こうからね、朝鮮中央通信で伝えられて、反応があるとまたそれに対して返してくるみたいな、なんかキャッチボール始まったぞ、
キャッチボール始まって不思議な感じがするんですけども、
しますね、
どうもこれ取材してみるとね、
はい、
どうもその、ね、3月ですか、国賓待遇でアメリカバイデン大統領に、会談を持った後に4月ですね、
4月に10日前後のところですね、
はい、に行った後にですね、
はい、
まあ、北朝鮮へ電撃的に訪問したいというどうも強い意向があるみたいなんですよ。
ほ
ー。で、これはもちろんね、
はい、
拉致問題の、
ね、
前進解決というところと、ワンセットになっている動き ね、でなんですけれども、でそうなってくるとね、じゃあ、まあ言っても訪米、そして北朝鮮訪問、そして拉致問題の一定程度の前進というところが、見えてくるとですね、やっぱりそこで内閣支持率というのが回復軌道に乗ってくるんではないか、でそういったタイミングに合わせる形で、まあ言ってみればさっき出てきたですね、西島崎の前半出てきた処分の問題、はい、裏金問題への決着線引きというところとワンセットになって、いよいよ年度明けからですね、まあ反転攻勢をやっていこうというその先に見えてくるのが私は選挙だと思うんですよ。だからその選挙というところも含めてですね、
はい、
ああいった不可思議なキャッチボールが行われてるんじゃないかなと思いますけどね。
やっぱり外交でこう逆転を狙うと、
うん、
これそういえば考えてみたら去年の3月のキーウ電撃訪問だったりとかっていうのはまさにそれでしたもんね、そこから G7 でゼレンスキーさんが来たってあたりは、は
い、で加えてですね、まあこれね、まあ、きっかけがあるんですよ。キム・ジョンウン政権になってから、体制になってからですね、
はい、
当時民主党政権なんですね。
あ、そっか、
ね、うん、で旧民主党政権の実は野田政権時代に、
はい、
要するに日朝中のこの三角国、実務者協議というのは開かれるそういう寸前まで来たんですよ。
あ、そうだったんですね。
で、これはこの時は中国が仲立ちに仲介役に入りましてね、うん、
はい、
北京でその手の会合を開こうというところまで行ってた。ただこれは誤噂になったんですよ。なぜ誤噂になったのかというと、尖閣の国有化、尖閣諸島の国有化で、中国が猛烈に反発をしたために、
はい、
窓口を閉じてしまったためにそれ行われなかった。じゃあなぜその時に北朝鮮がそれに乗ってきたのかというと、実は民主党政権サイドはですね、2兆円の戦後賠償を含める経済協力、ね、という数字を出していたんです、水面下で。そうするとやっぱりこう経済的に困窮苦しい状況にあるから、
はい、
まあ、言ってみればですね、北朝鮮もその辺 でしかも、日本政府は改めてメッセージとしてね、
はい、
だってこれ拉致問題というのは金正恩体制関係ないじゃないかと、
うんうんうん
う
ん、
というところでやっぱりそのあたりで解決に向けてね、動き出せば我々としてはこういった、北朝鮮とのね、
はい、
経済的な支援をする、ね、用意があるよという、そういうメッセージを送ってたということなんですね。
その辺のこう古い証文がを出してきてみたいな、
つまり最低ラインとして2兆円という頭が間違いなくあるはずなんですよ、はい、
特に北朝鮮側には。
北朝鮮側に、
なるほど、これでも北朝鮮に対しては国際社会は制裁をずっとかけ続けてますよね、これとバッティングしないんですか。
だからその辺の調整を、ね、うん、できることならばアメリカサイドでやりたいってことでしょうね。
なるほど、うん、最終最後はバイデン氏と直談判して、うん、アメリカもここでだったら大丈夫だよねというラインを作っといて、うん、
はい、
ほう。でもこれ北朝鮮サイドはその拉致問題について、
うん、
もう解決済みで何も問題ないっていうふうに言っていて、で、うん、いやそんなことないだろうと日本側はこう言ってる、まあ、ここのラインは崩せないですよね。
ただそこをですね、どう見るかなんですよ。要するにそこはね、額面通りそういうことなのか、
はい、
それとも2兆円プラスアルファ、アルファのところを狙ってきてるんじゃないのかと見るのかね。
でまあ、こちらとしては、まあ、我々として独自に調査できるようにするとかそういうところで、
ええ、
まあ、まずはドアを開いていくみたいなことにしていくんですか。
だからそれは自民党政権サイドの時に、
はい、
まあ、一定程度の前進というかそういう、ね、計画というか方向性が打ち出されましたよね。
確かにね、ストックホルム合意というのがあって実際調査しようというところまでは進んだりしたことありましたよね、はい、かつてね、
ええ、
まあ、実際結局その後北朝鮮が態度を硬化させたんで何もなかったわけですけど、まあ、そういうのの再起動とかも含めてやってるわけですか。
でなかったらね、北朝鮮サイドも全くその辺の可能性が仮にゼロだったら、あるいは、それ以下だったらですね、キム・ヨジョン氏があのようなメッセージを送ってくるはずもないだろうなと、まあ、そういう分析がやっぱり日本の外務省中心にあるわけですよね。
なるほど。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。東京23区の3月の消費者物価指数、前年同月比で 2.4% 上昇。 総務省は先月29日、まあ、先週の金曜日ですが、東京23区の3月の消費者物価指数の速報値を発表しました。値動きが大きい生鮮品を除いた指数は去年の同じ月と比べて 2.4% 上昇、伸び率は2月の 2.5% を小幅に下回りました。まあ、全国の数字は今月19日に公表されるんですが、まあ、その先行指標として3月中旬までの23区の速報値というものが出てきます、
はい、もうデフレだ、そういう意味では、ね、デフレ脱却っていうのが、うん、まあ、見えてきたのかなと。2年連続で物価上昇率 2% を超える、という、ね、数値が出てきたということを受けてですね、
はい、
やはりあの先だったら、ね、日銀の政策決定会合で、
うん、
ね、イールドカーブコントロール、つまり長期金利の調整、はい、についてはもう撤収して事実上のある意味で、利上げの方向に動いていきますよと、あの金利自体は上げてませんけどね、
はい、
そういう方向に舵を切ったというのとは整合性が取れているのかなと私は思いますよね、
うん、
ただその一方で、
うん、
ね、総供給量と総需要と比べてみるとやっぱり需要が弱いんですよ、
はい、
個人消費が弱いということもあってで、 ですから物価は上がってはきているんだけれども、ただその一方でね、デフレに、ね、元に戻るような、つまり需要が、ね、供給を上回らないという状況になってくると、うん、良い物価上昇というところにはなっていかないのかなと、
うん、
やっぱりその良い物価上昇になっていかないと賃上げっていうのはなかなか給与水の、ね、上昇にはつながりませんから、賃上げがなかなかできない、はい、その好循環に持っていくためにはまだまだ内需がちょっと弱いですねということになるんだろうと思いますね。
結局この物価の上昇がまあマイルドになってきたというのも、海外の物価上昇が落ち着いてきたからみたいな説明されますね。
そうですね、ですから輸入品の、ね、
はい、
価格であるとか、原材料あるいはエネルギー価格の高騰等を受けての、トータル的な、ね、
はい、
物価上昇という側面が強いですから、
うん、
つまり、日本国内の需要が供給を超えていくという中での、
はい、
良い物価上昇分というのはまだ見受けられないということなんですよね。
まあ、そうなってくると、ね、またデフレに戻っちゃうのかどうなのかで、気持ちの部分ではもう結構消費財布を絞ったりとかってそっちに行っちゃってる感じありますもんね。
ですからその辺をどう、ね、
はい、
政策運営としてバックアップしていくのか、
はい、
ただ今の岸田政権のですね、これは公表表に出してないんですけれども、
はい、
裏テーマキャッチフレーズとしては、ね、安い国日本からの脱却なんですよ。これが合言葉になってるわけなんですね、
はい、
で安い国日本からの脱却で、じゃあどんどん物価上昇を容認していこうか、いくっていうことではなくて、
はい、
先ほど来から言ってるように賃上げを伴う良い物価上昇というのが、これが岸田政権の目指していくところですから、
はい、
じゃあその需要をね、増やしていく、喚起していくために何をやるべきなのか、そして何をやってはいけないのか、後者から言うと、もちろん増税であるとか社会保険料の、はい、アップ、つまり、
はい、
実質的なですね、可処分所得が減っていくようなことは絶対やっちゃいけないし、
で
できることならばですね、もう少し財政出動というか、かなり積極的に財政出動をやっていくべきだと思いますけどね。
まあ、本当ね、そこの部分で岸田さんはこの間の会見の中でも賃金が上がるんだと、でこのあと6月頃には定額減税もあるんだと、でこの辺で、まずは、賃上げをして可処分所得を増やして、で来年も賃上げが持続するという社会を作るんだっておっしゃってましたけどね。
だからそういった意味で言うと、需要が少ないんだから、普通経済学のいろはの意としてね、有効需要を作ると、
はい、
で有効需要を作るのは民間セクターではなくて、まず公的なセクターが先導してやって、そして、それに続いて民間セクターのですね、需要創出っていうのを狙っていくというのは、これはごくごく当たり前の基本中の基本なんですよ、
うん、
じゃあ確かにね、今回まあ言ってみればですね、予算は、非常に大きなものになったけども、
はい、
ね、2024年度予算はかなり大型のものになったけれども、これだけではまだまだ足りなくて、
うん、
じゃあ補正としてどういったものを打ち出してくるのか、今がですね、
はい、
日本の景気が、日本経済が復活回復を遂げるかどうかの重要なですね、岐路に立ってるわけですよ、
うん、
だから今やらなくて悪くなってからやったんでもう遅いんですよ、
うん、
それをやる意思があるのかどうなのか、
はい、
というところが今問われてるんだろうと 思いますけどね。
本予算では予備費としては1兆円積んだと、はい、でまあ、補正をこれで組むのかどうなのかなんですけど、あんまりそういう話は出てこないですね。
ですからね、能登半島大地震の、まあ、復旧復興予算ということを考えるところも圧倒的に補正組まなきゃなんないんですよ。
本来なら
だって今は仮復旧復興ですから、はい、道路を本格的に、作り直す、整備する、あるいは橋を建て直す、港湾を整備するってことになると、はい、これはですね、資金使途をきちんと明示して、債務をきちんと決めた上で予算編成しなきゃならないということで、補正予算が絶対的に圧倒的に必要なんですよ。でだからそれをなぜやらないんだと、というところがあると思いますね。
まあ、今日4月1日であります。まあ、1月1日元日に起こった地震から丸3ヶ月ということで、いろいろ特集でね、記事を書いている新聞もありますが、まあ、未だにこの前半回の家々 を撤去するというのがまだ進んでないだとか、やっぱりそこの部分、まあ、半島の特性性もあるのかもしれないですけども、もどかしい感じがありますね。
ですからね、そのあたりっていうのは、ある意味で財政政策と表裏の関係にある。だってなぜこれを言ってるのかっていうと、いやいいですよと、やりますよと言ったときに、またゾロで復興増税というね、ワードが出てくる、言葉が出てくるとなるとですね、やっぱり消費を落ち込ませますから、そのあたりについてはきちんと、財政出動してやっていくんだと、ね、国債発行してその財源を賄うんだという方向性を示すべきなのに、それができていないというところは、今の岸田政権の腰が定まってないところだと思いますけどね。
では続いてこちらのニュースです。働き方や食品の値上げ、新年度4月1日からこう変わる。今日4月1日から新年度がスタートです。トラックの運転手さんや建設業、お医者さんに対しての残業時間の上限規制が適用されたり、およそ2800品目の食品の値上げが行われるなど、新年度に変わることは様々、暮らしにも影響が出てまいります。法律制度も含めて、まあ、今日から、ね、切り替わるというのが様々ありますが、まあ、働き方の2024年問題とか、ねもう前々から言われてましたけれども、
これ一番大きな問題なんだろうと思うんですけども、私もですね、各地のトラック協会の会合なんかに顔を出してましてね、いろいろと話を聞いていくと、やはりじゃあ一番の問題点って何かっていうと、働く時間が減るということよりも、ちゃんとトラックドライバーの、確保ができないままならないっていうところに問題があるわけですよ。でなぜそうなのかというと、運賃がなかなか上がっていかない、適正価格、つまりきちんとした、給料賃金を払うことによってドライバーを確保しましょうということでできない。なぜできないかっていうと、荷主に対してですね、適正価格で取引がなかなか、スムーズに進んでってない。でそれをやっていこうじゃないか。で、そうね、答える、トラック運送会社のですね、経営者もいやかなり出てきている。でこれをですね、荷主サイドがどう受け止めるのかというところが一番大きなポイントだと思いますよ。今まで通りやれなんていうことになったら、それこそですね、物流が、滞ってしまうことは必須でしょうからね。
今までで言えば、この物流だとかっていうのはコストだというふうにこう見て、とにかくこう削ればいいと安いところ探せ、でもそれをやってったらもはや立ち行かなくなっちゃうってところですよね。
だからそういった意味で言うと、そもそもの根本のところは、人件費はイコールコストだと考えている、この経営の発想を改めないと、要するにこの問題は常について回るんですよ。
自分のところの、まあ、人件費に関しては賃上げこれだけありましたっていうふうになるけれども、まあ、そのね、こっちが払うこの運送費っていうのがその会社の人件費になるわけですもんね。そこも含めて本当は考えなきゃいけない。公取も結構動いてますね。
だからそのあたりをね、要するに含んで、じゃあ最終的にその製品や商品やサービスの価格をどう設定していくのか、適正価格に、ね、取引をするというところを持っていくためには、やっぱり日本全体のですね、賃上げっていうのがどうしたってこれ必要になってくる。だからさっきの、ね、ニュースネットワークのですね、1本目とリンクしてくる話にはなるんですけどね。だからどう成長していくさせていくのか、その企業の業績も日本経済そのものって考えていくとね、でもう一つこの、新年度からライドシェアが一部地域でスタートしますよね。で、まあ、ウーバーに代表されるこういった、とはいって ってもですね、とりあえず、結果的に窓口は、既存のタクシー会社、はい、業者ということになるんで、うん、本当の意味でも海外でやってるライドシェアにはならないんですけどね、
はい、
で私ね、まあ、この問題やるべきかやるべきじゃない問題はさておいて、こういった新しいビジネス、うん、新しい成長、新しい市場を広げていくというところに関して、今の日本企業あるいは日本社会ってものすごく臆病というか腰が引けてやしないかと、
うん、
こういった新しいビジネスにどんどん入っていくことによってですね、
はい、
経済っていうのは成長していくし、
うん、
あるいは働き手のですね、所得収入も増えていくんじゃないのかなと、こういったことがまるで行われてない33年だったから、つまり91年にバブルが崩壊して失われた30年だったから、はい、こういった成長性が乏しい経済になってしまったんじゃないかなと思いますね。
まず失敗しないようにやろうとか、うん、じゃなくて、まあ、不具合があったら直すっていう形で走らせるみたいなことはちょっと今までは欠けてたのかもしれない。
まあ、特にウーバーなんかはそういう修正できてますからね。
なるほど。
で結構利便性の高いサービスになってるというところを考えてほしいなと思いますね。
うん、
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。
はい、
飯田浩司の OK 浩司アップでは4月15日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。
浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。
初日4月15日月曜日のコメンテーターは
ジャーナリスト須田慎一郎と経済アナリストジョセフ・クラフト。
もうすごいねこれね。
そうなんですよ、
なんか俺もなんか経済ジャーナリストになった気分になって
きちゃった。いやいやいや、そういうことですよ。
待ってください。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
4月16日火曜日
ジャーナリストでキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二と明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康之。
4月17日水曜日
経済学者慶応義塾大学名誉教授竹中平蔵と数量政策学者高橋陽一。
4月18日木曜日
テレビ東京解説員山川達夫と経済アナリスト馬淵真理子。
最終日4月19日金曜日
評論家宮崎哲也と元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛氏。ということでこのラインナップでございます。須田さんとジョセフ・クラフトさん、お二人で月曜日
初めてですよ。
初めてですか、
一緒にやるの
は。ジョセフさんとは、もうね、世界経済、日本経済、さらに政局というあたりをがっつりと解説いただこうと思っております。
やっぱりクラフトって呼んだ方がいいのかな。
ああ、そうですね。どうだろう。でも、ジョセフさんって呼んでた
りしますね。ね、私たちはね。
ね。で、ジョセフさんは実は、筋金入りのベイスターズファンでらっしゃる。
帰れ
よ。いや、やめて。
早いよ、
そんなことないのに、そんなこといきなり言わないでください。
いや、まあ、このぐらいの時期になるとね、どうなってるかっていうのはわからないですから。いや、ほんと。ひょっとするとね、バチバチの首位争いをしてるかも。
もう流血の月曜日になるかもしれない。
いや、やめてください。そうですよ、ほんと。
デリだと激論ダブルコメンテーターウィーク、政治経済外交安保、そして大谷翔平選手情報まで、日本と世界の今がわかる FM93AM1242 日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、激論ダブルコメンテーターウィーク、4月15日月曜朝6時からぜひ生放送でお聞きください。続いてこちらのニュースです。アメリカ政府が7月開催の NATO 首脳会議に岸田総理大臣を招待。7月にアメリカの首都ワシントンで開催される NATO 首脳会議にアメリカ政府が岸田総理大臣を招待する方向で日本政府と調整していることが分かりました。日本側は政治日程を精査し、参加の可否を最終判断するとみられております。産経が土曜日30日に報じたところだそうですが、いやいや須田さん、これちょうどなんかいろんな時期と重なりますね。
ねえ、で加えてやっぱりね、大前提としてはどうなんでしょうね、今年のね11月のアメリカ大統領選挙で、
はい、
トランプ氏がですね大統領に就任した時に、まあ、アメリカと NATO の関係がどうなっていくのか、この辺がですね今 現状で非常に流動的じゃないですか、はい、やはりそれに向けてやっぱり結束を高めていこうで、これをやっていかないとロシア中国との対峙っていうんですかね、そのですね、戦略を構築できないという意識だと思いますけどね。
これでもこのねタイミング、まあ、7月だとなってくると、こう、まあ、大統領選がいよいよ佳境に入ってくるあたりじゃないですか、
もう本格化してる最中ですね。
そこでこれに行くことによってトランプさんから見たらおお岸田お前って なったりしないんですか。
まあ、ですからそのあたりをどう受け止めるのかでしょうけども、つまり大統領選挙のですね、争点というのはどこになっていくのかっていうところが、一つ言えるんだろうと思いますよね。
その辺っていうのはまだ定まらないですか、この時期は。
ただ、外交という、つまり NATO の問題であるとか、同盟国の問題であるとか、ロシアの問題というよりも、
はい、
やはりですね、国内の経済の問題というところにですね、やっぱりアメリカ国民の、ね、興味は集中してるでしょうから、だからどうなんでしょうね、アメリカの物価上昇率ってやっぱり凄まじいんですよ、物価の値上がり方っていうのはね、
はい、
ただこれはですね、ちゃんと、会社に勤めている、企業に勤めている、あるいは都市部で働いている人はですね、賃上げ等々で相殺していくことができるんですけども、
はい、
特にアメリカの大多数の農村地帯。こういったところでのですね、この物価上昇、特にエネルギー価格の上昇であるとか、種であるとか農薬の価格の上昇というのは、はい、要するに、ストレートに、まあ、経済に影響、経済とかですね、
懐外に、
影響していますからね。
まあその辺をこうどうしていくのかっていう方がよほどこう、イシューとしては大きくなってくる、
ですから、そのあたりで言ってみればですね、そのアメリカの、ね、工業地帯でも、ね、錆びついた地帯というところもありますからね。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
さあ続いては、ここだけニューススクープアップ。 JR 東海がリニア中央新幹線の2027年開業を断念。 JR 東海は先月29日、リニア中央新幹線の品川名古屋間について目標としていた2027年の開業を断念する方針を明らかにしました。静岡県が環境への影響が懸念されるなどとして県内区間の工事を認めておらず、着工のめどが立たないことから早期の開業は困難だと判断をしました。新たな開業時期は見通せないというふうにしています。
はい、工事 どころかですね、ボーリング調査すらもできていないという状況、
はい、
これはですね、静岡県の中でも川勝平太知事が認めていないという状況なんですけれども、
はい、
じゃあ何が問題になっているのかというと、もともとはですね、大井川水系の水の問題なんですよ、
はい、
大井川水系のですね、上流部分に、このトンネル工事があるためにですね、それを工事してしまうと水が流出してしまうんじゃないのか、
はい、
で、まあ、そうご理解されているリスナーの方多いと思うんですが、実は違うんですね、これはですね、本工事が終わった後には流出している水は元に戻しますって、これも解決済みなんですよ。何が問題かっていうと、今問題になってるのは、はい、ボーリング工事のですね、その流出した水をどうすんだっていうね。
ボーリング工事の流出した水、
数ヶ月間の、でこれに関してはですね、はい、JR 東海は JR、失礼、 JR 東海は東京電力とね、
はい、
協議をしましてですね、田代ダムというのがありまして、
はい、
このですね、水を取水制限をすることによって、流出分をカバーするというところに決着ついているはずなんですよ、はい、とは昨年の12月になって、
はい、
川勝知事がゴールポストを動かしましてね、今何が問題かというと、このですね、工事期間中、工事ね、区間というのは南アルプスのですね、
はい、
生態系の一番南限にあたるところなんですね。ですから、南アルプスの自然が危ないとゴールポストを動かしちゃったんですこれ。
いやいや、水の話から、
でこの辺については国土交通省の委員会で、はい、きちんと議論が行われてるんですけれども、そこで問題ないとなったら、なんで国土交通省がやるんだ、環境省でやれみたいなね、申し入れを昨年の12月5日にやったんですよ。だから問題が決着してないというような、
はい、
そういう体を取ってる。これは、ね、私思いますにね、やはりどうなんでしょうね、これ来年の知事選を待たなければもうすみませんね、これね、意図的にある意味で何か特別な何らかの意図を持って工事の妨害に川勝知事は動いてるわけですから、
はい、どういう意図というかね、 だからその意図が達成されない限りは工事は認められないし進まないし、まあ、知事の認可が必要なものはいっぱいありますもんね、はい、何が目的なんですか。
ですからね、これ2027年の開業というのは、はい、これ東京、名古屋間ですよね、開業をもともと予定していたのは、はい、
そうですね、
この旗振り役、そもそもリニア計画というのは亡くなられた葛西元会長、
はい、
JR 東海のですね、ドン天皇と言われた人なんですけれども、この方が進めてきた。でその方とどうも、中部政界でね、はい、その派遣をめぐって争っていた、ね、人物がいるんですよ。ですからこれ27年の開業ができなくなればね、
はい、
まあ、それでそのどうなんでしょうね、葛西、ね、元会長の、業績というところが一旦外れるというか、傷がつくというか、泥が塗られるというかですね。
はい。
こういうところも狙いとして私はあったんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。
で、そのね、葛西元会長と争っていた人物というのが、
はい、
加賀瀬平太知事のですね、まあ、最大の支援者なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
生みの親なんです。
そこにこう、なんというか、派閥争いみたいなものが、色濃く、しかもね、残念ながら葛西さんは、そのリニアの実現を見ずに、お亡くなりになってしまったというところですけれども、遺恨まだまだ収まらず、みたいなところあるんですか。
ですからね、これ東京、神奈川のリスナーの方は全然理解できないかと思うんですが、
はい、
静岡県政界、ちょっと特殊なところでしてね、地元財界ってものすごく力を持ってるんですよ。この財界の了解なくして、県知事選挙もですね、
はい、
あるいは政令指定都市、浜松市、静岡市などの市長選挙にも出馬できないというね。
ほう。
その地元財界の了解なくして、それぐらい影響を持ってるんですよ。
まあ、太平洋ベルトのっていって、まあ、なんたる大企業いっぱいありますもんね、はい、静岡県も、そうするとやっぱりこう経済の方の力が強いから、そうなるんですね。
だから来年のどうも知事選挙も、はい、その、ね、仕組みで進んでるような節があって、それは絶対やっちゃいけないと私は思いますけどね。
そこにでもね、例えば各政党が県連があったりとか、ね、するわけじゃないですか。で、それだけ注目のところであれば、中央の意向だとかっていうのもある。でもそういうものよりはやっぱり財界の力の方が強いです、
ね、だって県連の、あるいは、その県選出の国会議員だってそれぞれ、はい、その地元財界のバックアップ受けてますからね。
あー、なるほどね。それぞれ紐がついてるというか。
そうです。
いやー、でもそういうんでこれね、まあある意味の、まあ、国家プロジェクトというか、まあ、JR 東海がね、基本的には私企業として進めてるものではありますけど、まあ社会が変わるようなイノベーションですよね、これもね。
そうですね、うん、で結果的に、まあ、全く内容は質はクオリティは全く段違い違うんですけども、中国に先を越されるという側面も出てくると思いますね。リニアの本格開業はね。
なるほどね、もうすでにね、上海のプードン空港から途中までっていうのは営業すでに10年以上してるものもありますし、マグレブっていう、だからね、さらに長い距離をこう、
はいはい、
やると、世界初のというのを、日本の方がね、相当昔宮崎からずっと実験して研究して続けてきたはずなんですけどね。
2027年開業になれば、
はい、
世界初の本格開業になるはずなんですよ。これは遅れとなるとちょっと中国に先を越されますね。
なんか切ない話ですね、それはね、はい、
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。